4から5ページ、一般質問、代表、レベル2まで。代表質問、議員が聞いた、今とこれから。3月定例会では、会派の代表4人が、大項目12点、小項目80点にわたり、代表質問を行いました。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。9月、3月定例会では、議員個人による質問に加え、会派の代表質問も実施しています。質問議員の録画中継。質問議員の録画中継を公開しています。質問議員顔写真した QR コード。本会議の中継。本会議の様子を生中継、当日のみ、録画中継で公開しています。QR コードがあります。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。羅針盤代表、東松太郎議員。4年間の取り組みについて、本市の現状認識と評価を伺う。問い、中長期的財政見通しについて、持続可能な財政運営に向けた4年間の取り組み実績と評価は。答え、企業版ふるさと納税など、あらゆる財源確保に取り組んできた。結果、市税収入が過去最高となるなど、市税や寄付金収入は増加傾向である一方、地方債現在高は減少傾向であり、財政の健全性は確保されている。問い、多様性に配慮したまちづくりについて、取り組み状況の評価は。答え、ホームページの多言語化や、各種チラシへの英語表記追加。また、パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入後、17組の宣誓が行われ、認知の広がりを成果として受け止めている。問い、ゴミ削減と循環型経済の推進について、4年間の取り組みは、答え、公共施設への給水スポットの設置や、ペットボトルの水平リサイクル、家庭廃食油回収など、民間事業者と連携して、循環型経済の仕組みづくりにつながる取り組みを実施した。市単独の取り組みも合わせて進めた結果、ゴミの排出量は、令和3年度からの3年間で約3000トンの削減となった。問い、マニフェストにある子ども館の整備について進捗状況は。答え、現在の図書館跡地の利活用を起点に検討を重ねており、整備候補地を検討している段階である。今後は、整備方針の具体化を進めていく。写真。今後の市政がより進化し、前に進むことを願って。公明党代表、竹内伸枝議員。長期化する物価高騰から市民生活を守る支援について。問い。物価高騰が長期化する中、 食料品や光熱費などの支出増加が家計を直撃している。この影響は消費活動の停滞を通じて地域経済にも波及し、町全体の活力低下につながりかねない状況である。支援事業の優先順位の考え方は、答え、第一に生活への影響が大きい方への支援を最優先する。子育て世帯や高齢者など負担が重くなりやすい方々の生活維持に必要な支援に重点を置く。第2に、市内事業者の継続支援を重視する。物価高騰による経営への影響を踏まえ、事業活動を続けられるよう効果的な支援に取り組む。問い、経済的理由により学習塾や習い事、文化、スポーツ体験を断念せざるを得ない家庭に対し、給付金のみならず、子どもたちへの機会の保障をどのような方向性を持って支援していくのか。答え、子ども計画に位置づけられた学習支援教室をはじめ、自然、文化、スポーツなどの多面的な体験機会を提供する各種施策の進行管理をしていく中で、経済状況にかかわらず、子どもたちが参加しやすい条件で、各種体験プログラムが展開され、機会の保障につながるよう、関係部署と連携して取り組む。支援事業、主な交付金の活用状況。生活者への支援。生活者物価高騰対策支援給付金給付。全市民を対象に、一人5000円の現金給付を実施。生活者物価高騰対策支援事業第2回。電子地域通貨アクアコインのポイント還元キャンペーンを実施。小学校、中学校、給食、まかない材料費負担軽減事業追加分。学校給食の食材費高騰分の保護者負担軽減支援を実施。事業者への支援。事業者向け物価高騰対策支援金給付事業。中小企業事業者に対し支援金給付を実施。幼稚園、保育施設等支援金給付事業第2回。保育施設、幼稚園及び学童施設に対して支援金給付を実施。